皆さんおはようございます。
おはようございます。
昨日の夜の11時頃、まだ御言葉の準備が終わらなくてですね、もう力がもうなくてエネルギー切れててですね、で祈っても祈ってもその力がなくて眠っちゃってですね、泣きそうになりながら準備してたんですけど終わりませんでした。これダメだと思って朝もう一遍起きてやろうということで朝早く起きて準備しました。なんとかできました。そして朝ですねこっちに出てくるときにですね、車で運転してると、車をちょっととんがってたのをぶつけたみたいでですね、タイヤにこのぐらいの大きな穴を開けてパンクさせてしまいましてですね、途中でジャッキで上げて直したりしてたんですけども、まあ、そんな感じだったですね。いつも大体整えられてここに上がってるんですけども、今日はですね、まあ、ちょっと心騒いでる状態の感じですね。皆さん知ってました？説教するためにはすんごい霊的なエネルギーが必要なんですよ。全知全霊というかですね、全ての霊的な力、理解力、知恵、愛、謙遜、祈り、全てが必要ですね。これかけてたらですね、ここに立つこともできないんです。ぜひご祈りください。Yesterday, last night, about 11 p.m., I was exhausted. My sermon preparation was not done yet.And I prayed and prayed and prayed, but no physical strength anymore, no spiritual strength anymore, nothing left. So I tried, but I hated preparing the sermon. I hated reading this passage. So I thought, well, this is not good. It's not good for God. It's not good for the people as well. So I went to bed, slept, I woke up early in the morning, and I think I got done.And then this morning, we left home on the way to the church. My car hit something at the edge, and the tire busted. We had a big hole in the tire, so fixed that and came here. You know, if you have the experience, you may know, but to speak His word, we need so much strength.So much energy, so much spiritual energy and physical strength. And not only that, we need wisdom, understanding, love, humility, and prayers. Without that, we cannot do this. So I ask your prayers when I speak. I need that. 一言ちょっとお願いしますね。主よ、感謝します。私たちがどういう状態であっても私たちを愛してくださり、また力を注いでくださる神様、ありがとうございます。ここにおられるお一人お一人、いろんな事情の中で、今日整えられて、あなたの恵みによって集まることができましたので、ありがとうございます。どうぞこの主にある礼拝が守られて、私たちの心が満たされて潤って、ここから出ていくことができるように、神様一人お一人を祝福し満たしてください。Lord, I know that each of us here has many things in our lives daily, but I ask you to fill us with your spirit, love us so that we can know your love, and send us from here filled with the Holy Spirit and love and mercy, we understand. Please strengthen me as I speak your word. Please make me a vessel to speak your word. 神様、統一力、管として御言葉を取り継ぐ役目を果たすことができますように、今日力を注いでください。主の御名によってお願いします。アーメン。はい、終わります。創世記見てきました。アブラハム、イサク、ヤコブと来ました。ようやくヨセフですね。木、章、天、結でしょうかね。木がアブラハム、章がイサク、ヤコブでちょっとぐちゃぐちゃになってきたような感じがして、いわゆるヨセフで結ぶっていう、そんな感じだと思いますね。今日の、37章のところですけれども、 ちょっと考えたいのはですね、それはヤコブが父イサクから何を受け継いだのかということです。
So first we want to think, ask to think of what Jacob learned from his father and mother Isaac and Rebecca。
イサクはですね、ごめんなさい、ヤコブはですね、親の偏愛を受けて育ちますね。偏愛の中で育ったヤコブはですね、同じように露骨にヨセフを溺愛します。父イサクは兄のエサを愛したってありましたね。そして母リベカはヤコブを愛したってありました。そしてその父ヤコブ自身も家族を分け隔てなく愛するっていうことができなかったですね。彼はレアを愛しました。ラケルよりもレアを愛しました。創世記の29章の30節によると、ヤコブはレアよりもラケルを愛したってあります。31節、主はレアが存じられているのを見てとなります。ヤコブの4人の妻がいましたけれども、2人の姿を合わせてそれぞれヤコブの愛を何とか受けたいということで競い合うようにして子供を産む、そういう競争に入るわけですね。このようにですね、ヤコブの愛したラケルのもとで生まれた、ヨセフはですね、非常にこの複雑な、家庭環境のもとで、育ったということが言えるかと思います。そして、ヤコブの、最愛の妻のラケルはですね、ヨセフがちっちゃかった頃に、亡くなってしまうんですね。ベニヤミンを産む時に死んでしまうんです。そのことによってですね、ヤコブは残された息子をですね、ヨセフに対して溺愛するということを一層拍車をかけたのではないかということが考えられます。
So just as his father did, Jacob showed favoritism toward his son, Joseph. Remember, Isaac loved Esau. Rebecca loved Jacob didn't learn to love his family members equally. Remember, Genesis 29:30 says Jacob's love for Rachel was greater than his love for Leah. Verse 31, when the Lord saw that Leah was not loved. So, remember, Leah and Rachel, including two maid servants, were locked in a cruel race trying to receive Jacob's love. So Jacob grew up in a very complicated family environment. And Jacob's beloved wife, Rebecca, Rachel, died when she bore Benjamin. So this might have added Jacob's favoritism toward Joseph, not even more.
今日の箇所の3節によるとこういうふうに書いてありますね。Let's see, chapter 37, verse 3. イスラエル、ヤコブですね。ヤコブは、ヨセフが年寄り子であったので、どの息子よりも可愛がり、彼にはその長い晴れ着を作ってやったということが書いてあります。ヤコブは異常なほどにですね、ヨセフを愛して、偏愛してですね、そしてヨセフだけ特別にあつらえた、長いガンを着せていたということです。
So Genesis 37, 3 says, Now Israel loved Joseph more than any of his other sons, and he made a richly ornamented robe for him.
ここでその長い晴れ着ということがあるんですけれども、当時はですね、この裾が地面に長くつくぐらいのガンということですよね。当時の習慣ではですね、長子の権利を持っている息子に、このその長い、ガンが与えられたのではないかというふうに言われています。あるいはですね、王の、王家の、息子ですとか、お金持ちとかですね、貴族とか、あるいは生活に不自由する、汗水垂らして働くね、必要のない、人に限られてたというふうに考えられています。そうでないとですね、こう野に出て働くことができないわけですね、邪魔になって。ですので、羊飼いをしていたヨセフのお兄さんたちっていうのは、まあ短いね、その、服を着てたんではないかっていうことが考えられます。
で彼らは野山に出て行ってですね、はい、つくばったり羊を抱っこしたりですね、羊担いだりとか、まあ、汗水垂らしたりですね、あるいは、狼と戦ったりとか、そういう、羊飼いの役目を果たさなきゃいけなかったわけですから、でお父さんがヨセフにだけ長い、ね、綺麗な、服を与えたっていうことを、ハリが与えたっていうことを、お兄さんたちの目にはどんなふうに映ったでしょうか。あ、いいな、お父さんは自分たちだけにはきつい仕事を与えて、ヨセフには困難で大変な、危険の伴う重労働はさせないつもりだ。お父さんはヨセフさえ良ければいいんだ、自分たちは野山で死ぬことがあったって構いはしないんだ、自分たちはヨセフに、あ、自分たちはお父さんに愛されてないんだ。で今日の箇所の4節によるとですね、兄たちは父がどの兄弟よりもヨセフを可愛がるのを見て、ヨセフを憎み、穏やかに話すことができなかったというふうに書いてあります。Verse 3, a richly ornamented robe, nice looking, outstanding, long-sleeved, ankle-length robe. And in those days, the son who had the birthright usually wore this robe.Or only rich people, royal family, you know, sons of the king, or those who didn't have to work hard, those people wear this. No one else did that because, you know, it's difficult to walk around and work hard with a long sleeve robe. So Joseph's brothers probably wore the knee length.Short sleeve robe. They had to walk around, you know, work hard around the fields, sometimes fight with wolves and, you know, hold sheep, groove, something like that. So, probably that. So, their father had only Joseph wear the nice looking long sleeve robe. How was that seen by his brothers? If we are a brother. Oh.My father doesn't love me. You know, he just gives us the hard job, hard working job, but he doesn't give Joseph a hard labor like we do. Does our father love us? Well, according to verse 4, it says, All the ten brothers hated Joseph and could not speak a kind word to him. だから考えてみればですね、ヨセフもかわいそうなわけですよね。ヨセフは自分のちっちゃかった頃に、幼い頃にお母さんを亡くします。間もなくおばあちゃんのリベカも亡くなってますね。そしてお父さんの偏愛のせいで自分たちはお兄さんたちの余計な嫉妬を買ってしまう。まだ弟のベニヤミンはちっちゃいわけですね。一緒にあまり遊ぶこともできないのでちっちゃくて、2節によるとこんなことが書いてありますね。彼は父のそばめビルハやジルパの子供たちと一緒にいたということが書かれています。制裁のレアの息子たちからは相手にされなかったんですね。無視されてたって、憎まれてたって書いてありますから、これヨセフの孤独を見ることができると思います。 We think about that. Joseph was a poor thing too. Joseph lost his mother when he was little, and he also lost his grandma, Rebecca.And because of his father's favoritism, he got unnecessary jealousy from his brothers. And Benjamin was still small, he can play with. And according to verse 2, he was with the sons of Bilhah and the sons of Zilpah. So he was ignored by the sons of Leah. So he was with the boys of concubines only. So we can see Joseph's loneliness here in his family.このようにしてバランスの欠いた、愛をの中で育った子供というのは一体どういう人間に育っていくでしょうかね。でおそらく傲慢になってしまって、わがままになってしまって、人の気持ちが分かるっていう、そういう繊細さに欠けた、人間になってしまう、バランスを欠いたですね、人間になって、しまうではないでしょうか。そんな、一面が、現れているのがですね、ヨセフの告げ口ですね。4節にこういうことが書いてあります。ヨセフは やつですね。ヨセフは兄たちのことを父に告げ口したということが書かれています。どんな告げ口だったのかというのは分からないんですけれどもね、何もしないことを言ったんじゃなくって、おそらくまあお兄さんたちがね、何か変なことをして、不正のことを働くようなことをしてたのかもしれないですけど、告げ口をするっていうのは、まあ、褒められたことではないですよね。まあ、それは教会であっても学校であっても友達のグループの中であっても、まあ、同じわけですよね。愛による一致が求められる場所においては、正義を振りかざしていくよりは、愛は全ての背きを覆う、箴言の10章の12節にもありますけれども、そういうことが求められるではないでしょうか。Yeah, so what's going to happen to a child who grew up in such complexity? Verse 2. He brought their father a bad report about them. So he tattled.And we don't know what kind of bad report he brought. He probably didn't tell a whole false story, and maybe, you know, his brothers did something wrong. But tattling is not a great thing. It's the same in a family, in a friends group, in a church. It's the same thing, isn't it? It's very important to remember love covers over all wrongs, rather than pushing through justice.そして、彼が、夢を見たので、ますます、お兄さんたちに憎まれるようになるわけですね。今日ちょっと時間の関係上読まなかったですけども、2つの夢を 見たということが書かれていました。お兄さんたちの麦太郎がですね、真ん中に立っていたヨセフに向かってお辞儀をする。1つ目何だったでしょうか。太陽と月と星が、自分を囲んで拝んでたという話でしたね。まあ、太陽がお父さんで、月がお母さんで、星がお兄さんだ、11人の、ね、兄弟を指しているというのも、明白なわけですけれども、みんなが自分を向かってひれ伏すっていうような夢だったわけですよね。お兄さんたちのもう勘に触るような話をですね、もう尊いことですね、から何の気に触ることもなく広げにですね話し始めるわけですね。そしてご説明によると、ヨセフは夢を見てそれを兄たちに語ったので、彼らますます憎むようになったって書かれてます。ヨセフはですね、お父さんの溺愛を受けてですね、自分だけ長い衣を着て、満足して生活して、お兄さんたちだけが汗を垂らして、どれだけになって、まあ、狭みになって働いてるのに、もう何にも申し訳なく思わなくて、そしてお兄さんたちの言動をあるけつらって付け口したりですね、いかにも自分たちがお兄さんたちに勝るすごい人間だっていうね、まあ、そんな夢のような話を平然と語ったりですね、まあ、鼻持ちならない性格の持ち主になってしまったっていうことです。さすがにですね、この夢の件については、お父さんもですね、厳しくヨセフのことを叱ったっていうふうに書いてあります。10節ですね、まあ、夢を見るのは仕方ないけれども、人の気持ちも考えないで、こんな風に夢の話を誰かりとなくオープンに話すっていうのは間違ってるっていうことを指摘するわけですよね。まあ、けれども、こういう、まあ、ヨセフの性格もですね、これからいろんなことが起こります、彼の人生で。いろんなことが起こっていく、いろんな試練の中で、彼自身がですね、整えられていくんですよね。整えられていきます。どんな不幸が、今後いろんなことが起こるんですけど、どんな不幸にもめげずですね、人を恨むこともなくですね、いじけることもなく、不平不満も言うことなく、自分の思いはしっかり背負っていて、その中でベストを尽くしていく。しかも自分のことだけじゃなくて、周りの人たちをも祝福していく、幸せにしていく生き方ができる人間に、あるいは自分の罪に対しては潔癖に生きよう、でも他の人に対しては寛大に振る舞おう、そういうですね、人々を幸せにしていくことができる人間に変わっていくんですね。そして、そうやって最終的に生まれ変わったヨセフのもとにですね、家族がやってくるんですね。お兄さんたちがやってきて、そしてヨセフを切れ伏すようになって、そして、そこでヨセフと兄弟たちが涙流しながら和解をする、仲直りしてバラバラになってた家族がもう一遍一つになるっていう、そういう夢が実現します。つまりこれはまさに夢だったんですね。ただし、そういうことが実現していくためにはですね、家族の崩壊も含めて、多くの試練、 神様の訓練の道を歩まなければならなかったっていうことです。So Joseph grew up in this complex family environment. He grew up with his father's favoritism, which is even when his brothers are working hard in the field, so hard he didn't feel sorry about that even a little bit. He cuddled and he told about his dream openly, without thinking about others' feelings. Even a little bit, he had become a boastful, snobbish person. But even his father thought this was just too much. About 10 says he rebuked Joseph. And he said, we can help having a dream, but Joseph didn't have to tell his brothers without thinking their feelings. However, this kind of Joseph's character will be molded, will be shaped, and equipped through various trials that would happen later.今日のところに模型がありますけれども、その後どういうことが起こったのかですね、ちょっと簡単に説明しますが、お兄さんたちどうやったでしょうかね、ヨセフ、そんなヨセフを穴に投げ込んじゃうんですね、穴に投げ込んじゃうんです。そしてですね、25節によると、彼らはですね、その穴に投げ込んだヨセフのその横で平気でですね、ご飯食べてるんです。平気な顔して食事してるんですね。すると、向こうの方からですね、エジプトに向かう途中の、イシュマエル人が通りかかるのが、見つけて、そして、そこでですね、お兄さんたちはさらに悪い相談するんですね、あいつを、ヨセフをあの人たちに売っちゃえ、奴隷として売ってしまうというふうに思ってしまって、そしてこの後ですね、ヨセフは25年間、ヨセフの家族と離された生活を送るようになります。お兄さんたちはですね、そんなヨセフのことをですね、全然心配もせずにお父さんにどうやって言い訳しようかなということを一生懸命相談するわけですね。そしてヨセフの着物にヤギの血をつけてね、もう殺されたっていうふうに、もういかにもこういう着物に殺されたかのような工作をしてですね、そしてそれをお父さんのところに平気に持っていってね、お父さんはですね、もう深い、なんてことが起こったんだ、それも平気で嘘をついてね、お兄さんたち、お父さんを深い嘆きのどん底に陥れるわけです。思いませんか、一体こんな話の中のどこに神様がおられるんだろうかな。 So you know the story, the rest of the story、his brothers took him and threw him into the cistern. According to verse 25, brothers were eating their meal beside the cistern.Then they sold him to the Ishmaelites, and actually Joseph will be separated from his family for 25 years after this. Brothers didn't care about Joseph. They're discussing how they should make excuses to his father, their father. They schemed a conspiracy that he was killed by an animal, made their father suffer with a deep, deep grief.Don't you wonder where God is in such a story? Where is God in this story? 実際ですね、今日読んだ時気づかれた方はいるかもしれませんけれども、神様っていう言葉一言も出てきません。神様について語られている、説は一つもないんですね。そこに記されているのは神様ではなくて、もう人間の見たくもないような、もうありのままの本性っていうかですね、そういう姿が描かれています。それがいかに残忍で、時に悪魔的で悪いものなのかっていうことが描かれている、そしてそれがもたらすのは悲劇だけだっていうことが、明確に描かれているわけですね。そしてこれを読む私たちもですね、我々の生きている世界も人生もこれと同じじゃないのかな、そんな感想を持つことがないですか。全ては人間の罪深さの結果として起こっているし、悪魔がこの地を支配しているということが確かに聖書に書いてありますから、でも悪魔がもうこんだけ、ね、私の人生に働いて、そして自分の罪深いからこんなことが起こってしまっている、もう夢も希望も何もないということでね、神様なんてどこにいるんだなんていう言葉も、ね、言ってしまうことがあるんじゃないでしょうか。でもですね、 つ希望があります。この物語の中でも実は神様がおられるんです。確かにですね、悪魔がですね、人間の罪がですね、もうこれでもかっていうばかりに力を振るってるんです。本当に神様はどの説を見ても登場しないんです。けれどもイエス様はこういうことが言われました。マタイの6章6節によると、隠れたところにおられるあなたの父ということをイエス様に言われました。神様は隠れたところにおられるあなたの父ということを言われました。こんな聖書の箇所ですが、でもですね、神様は隠れて働いておられるということです。もう一点ですね、12節から14節まで、12節からですね、もうちょっとですね、28節あたりまでちょっと見て読んでみたいと思う。ちょっと読んでみてください。どこに神様おられるかなっていう視点でちょっと読んでみておいてください。英語で言いますね。 So where is God in such a story? Where is God? Actually there is no word of God in this chapter. There is no verse talking about God in this chapter 37. What's described here is not about God. It's about how awful, how simple we are, the human's real nature is written here. And when we read this kind of story, we may feel that the world we live and our lives are just like that. All are happening because of the result of the sinful human nature and because Satan is dominating in this world. And we wonder, God is at nowhere. Where is God? Actually, there is God in this story. If we open our eyes, well, it is certain. Certainly Satan is working and human sins are exerting so much influence one after another. But, and God doesn't appear in any verse. But Jesus taught that our Father is unseen. In Matthew 6:6, Jesus told that our Father who is unseen, God is working in unseen ways, even in this story. Look at the verse 12 through 28 again, from that perspective, when I'm speaking in Japanese. Read that again.ヨセフの、そこに何が書かれているかということですけれども、もう一回ちょっとね帰って読んでみてください。ヨセフはですね、ごめんなさい、ヨセフのお兄さんたちが、送り出されてですね、そして、お父さんの羊を連れて、そして、シェケムまで、連れて行ったということが書かれてましたよね。もちろんヘブンにも牧草地があったと思うんですけれども、おそらくまあそれだけじゃ十分じゃなかったので、遠くの、ね、距離で豊かな牧草地を求めて試験まで行ったんだと思うんですけれども、ただ遠くまで行くっていうのは、実際大変な話でね、危険もあることです。そこで狼に襲われたりですね、あるいは、他の、部族を、ね、と一緒に争いが起こったりですね、そんな危険もあるわけですけれども、あるわけです。ですのでヤコブはヨセフにだけはこのような危険に合わせたくないと言って、彼は手元に残しておくわけですよ。けれどもお兄さんたちがいつまでたくも帰ってこないのでちょっと心配になってね、ついに心配になってヨセフをよしじゃあ送り出すわ、お兄さんたちどうしているか見てきてくれって言って送り出すわけです。Joseph's brothers had gone to raise their father's flock near Shechem. They're going to do that in scriptureYeah, but you know, going far place, it's a risky business. It's a risky job. You know, a wolf may come and attack them. They may have a quarrel with other tribes. So Jacob didn't want Joseph to encounter such a risky business. So he left Joseph at home with him. But their sons.were in the field for such a long time, Jacob started to worry. So Jacob finally, at last, decided to send Joseph to see how your brother is doing. 37章の今日の箇所の終わりのところによるとですね、ヤコブはこのことを非常に後悔したということが書かれています。At the end of chapter 37, the scripture says, Jacob deeply regretted about this. もしですね、ヤコブが隠れたところで働いておられる神様のことを信じることができたとしたら、たとえヨセフを失って大きな悲しみに触れてたとしてもですね、なおも神様に希望を持って、慰めることができたと思うんですけれども、ここによると35節、息子や娘たちが皆やってきて慰めようとしたが、ヤコブは慰められることを拒んだ、もう地獄に下った方がましだということを言ったって書かれています。我々もですね、もし人生の中で神様が隠れて働いておられる、我々の人生の結果はそれでも神様の御手の中にあるっていうことがわからないときですね、信じられないときですね、我々はヤコブと同じようにもう悲しみともう絶望に閉じ込められてしまう、もう地獄に下った方がましだとまで思ってしまうということはないでしょうか。I wonder if Jacob could believe in God working in unseen ways. What's going to happen to him? Well, probably he could have had hope in God. He could have been comforted even when he lost Joseph and he was in a deep sorrow. According to verse 35, Jacob refused to be comforted. Happened to us, isn't it? When we can't believe, our life is covered by God's hand. It's not, we cannot believe that. We also be stuck in a sorrow and we become desperate, for the sorrow and despair. でもですね、ヤコブは、この時ですね、ヨセフを送らなきゃよかったなって、もう何十回も、何百回も、もうそんなことやらなきゃよかったなとかね、もう後悔した、ではないのかなというふうに思いますね。けれどもですね、実はこれこそがですね、ヨセフの人生に対する神様のご計画の始まりだったんですね。そしてこの計画は同時にですね、ヤコブの一家を、将来のことですけども、飢饉から救い出すことになる。そしてもういがみ合ってた兄弟たちが和解するようになる、そういうご計画の始まりだったということです。もっと言うならばですね、ヤコブの子孫たちがエジプトで繁栄してですね、子供たちがたくさん生まれて、そしていつかこの地にまた帰ってくる、モーセを通してですね、帰ってくる、そういう遠大な計画、アブラハムの約束ですね、あなたの子孫は星のように増えますよ、そういう神様のご計画が成就させるための計画でもあったということです。そう考えていくとですね、我々の人生っていうのは、不思議なもんですが、面白いというか不思議なことの連続だと思います。父はヨセフをヘブロンの谷から送り出した、何でもないようなね、見える、そういう出来事が神様のご計画っていう観点から見るとですね、いろんな意味合いを持った、出来事になってくるわけです。 So Jacob must have remembered when he, at the time when he sent Joseph from the valley of HebronAnd he regretted, why did I do that? Why did I send Joseph? Dozens of times, hundreds of times he regretted. But actually, this was the very beginning of God's plan toward Joseph's life. And at the same time, this plan was the beginning of God's plan to save Jacob's family from a fatigue in the future.And to reconcile his broken family and the brothers who were juggling each other. And furthermore, his plan was to prosper Jacob's descendants in Egypt and come back through Moses to this place with so many people to fulfill the promise to Abraham, I will make your descendants as numerous as stars in the sky. If we think that way, our life is interesting, isn't it? Sent him off from the valley of Hebron, but nothing special. It's just an ordinary thing. But if we look from the perspective of God's plan, that becomes an incident that has lots of meaning. ちょっとですね、もうちょっと深く見てみますね。それをちょっと見たいと思うんです。ですね、彼がシェケムのところに お兄さんを探しに行ったってありましたけれども、シェケムに行った時にお兄さんたちいなかったんですよ。いなかったんです。This is the story a little bit closer. When Joseph went to look for his brothers in Shechem, there are no brothers. They are not there. But he met a strange man. I don't know why he was there, but he was there. And he saw his brothers. He said, what are you looking for? I'm looking for my brothers. Do you know where he is? Yeah, they went there. Coincidence? I don't think so. ここでですね、シェケムにお兄さんたちを探しに行ったんですけどね、広いですよ、野原ってもね、いなかったっていうんです。でもですね、そこでなんか変な人に会ったっていうんです。一人の男の人が会ったっていうんです。でその人がですね、訪ねたって、何を探してるんだい。お兄さんたち探してるんです。どこで、いるのか分かんないんです。どこで、いるのか分かんないですって言ったら、あっちになんかルカの方に行ったよって聞いたよっていうことを教えてくれるんですね。で、ヨセフはルカの方に向かっていったっていうんですけど、これ偶然でしょうかね。偶然じゃないと思います。でその後ですね、お兄さんたちのところに行くわけですけれども、その後、穴の中、井戸の穴の中に、投げ込まれたってありました。普通井戸って言ったら水溜まってるんです、たくさんね。その後ヨセフは溺れ死んだって書いてあるでしょうか。24節見てください。その穴は空で水がなかったって書いてあるんです。これ偶然ですかね、水がなかったの。So after that, he saw his brothers, and he was thrown into cistern by his brothers. The scripture tells us that he died, he drowned in water. Well, according to verse 24, the cistern was empty and there was no water. No water? Is it a coincidence?I don't think so. そしてこの後ですね、なんと、シマエ人たちがね、エジプトに向かう途中だった、ね、そして彼に売れられてしまって、そしてその後にミディアン人たちの商人が通りかかって穴から引き上げてくれて、その後シマエ人たちに撃ったのでエジプトに連れて行ってしまえたというんです。これ偶然でしょうかね。偶然ないと思います。And after that, Ishmael came they were on the way to go into Egypt, and so they were sold to Ishmaelites, and also the Midianites came, and they drove Joseph from the cistern and sold to the Ishmaelites. So he was taken to Egypt. Is that a coincidence? Can't be. ですのでですね、この話っていうのは、通して分かることっていうのは、我々の人生、我々の世界で主導権を握っているのは神様だということが分かると思うんですね。神様は我々の愚かさですとか、あるいは罪深さですとか、あるいは悪魔の力が働いていますけど、それに打ち勝つ、そして全てを超えて働いてくださる方である、全てを益として働いてくださる方であるということです。けれどもですね、神様の御業っていうのは我々の、目には見えてこないわけですね。ヨセフの人生もそうなんですけども、辛いことばっかり続いてしまうときに、この辛さがですね、いつか、恵みに変わるですとか、あるいはこれが新しい神の御業の始まりだなんていうことを聞いてもですね、全くそんなふうに見えないことがあるわけです。実はですね、今37章には神という言葉が出てこないということを言ったんですけれども、実はアブラハム、イサク、ヤコブときてですね、彼らには神様からの直接的な言葉、語りかけがありました。こっちに行きなさい、こうしなさいってあったんです。ヨセフ物語には神様からの直接的な語りかけは一言もありません。どこに行きなさい、こうしなさい、私はこれを約束しますよっていう神様の言葉による導きは一つも出てきません。ただそこにあったのは夢、ビジョンだけであったということです。 So we can see that it's God who is grasping the initiative in our lives. And God is the one who overcomes every human's stupidity and sin for nature and weaknesses and even the power of Satan. And he can transcend all of these and achieve his loving plan in our world, in our lives. But unfortunately, as I said, such a God's plan is unseen with our eyes. In fact, in Joseph's whole story, I said about in chapter 37, there is no word of God. But actually, in Joseph's whole story, there is no direct word from God in his story. Well, to Abraham, Isaac, and Joseph, he directly spoke, go there, do this. This is my promise. I will be with you. There is no such a word to Joseph. There was only a dream. Vision. That was all he had. 神様は、ですね、この夢を、ヨセフに与えられたんだと思うんですね。ヨセフはこの夢の意味っていうのがあまりよく分かってなかったと思います。駒になっていただけだった最初はね。けれどもですね、ヨセフはこの後ですね、いろんな理不尽な、運命に、振り回される、もう翻弄されるような人生、奴隷になったりですね、奴隷ですよ、奴隷になったりですね、牢屋に閉じ込められたりですね、なかなか牢屋から出られなかったりですね、その中ででもですね、彼は自分に与えられてた夢、ビジョン、もうしっかりもそれに捕まってですね、なんとかそれに、捕まって、心にしっかり止めて、そしてそれを慰めとして、それを希望として耐え抜いたんではないのかなっていうふうに思います。ヨセフは夢を心にしっかりと留めることによって運命の背後に神様が働いておられるんだ、全てを働いて生きとしてくださる神様がおられるんだっていうことをしっかりと、そういう信仰に立ってですね、生き抜いたんではないのかなっていうふうに思います。 I don't think Joseph could fully understand God's plan here, especially in his dream, but I imagine even though Joseph was tossed byunreasonable incidents from now on, became a slave, became prisoners, and he was in a prison and he couldn't escape from there for a long time. But I think he must have kept a dream, that vision in his mind, in his heart, that is God's plan, a family in his heart, and he got comfort from there. He was encouraged, so that he was able to endure hard struggles, just clinging to that hope, I think. 一見するとですね、そこに描かれているのはもうおぞましいですね、現実の人間の罪深さ、そしてその結果なわけです。けれども、ヨセフの出来事が神なき、望みなき結果で終わっているにもかかわらずですね、その物語を描いているのは悪魔ではない、神様であるということがわかります。ここには本当に隠れたですね、神様の御業が散りばめられているということですね、分けてみたんですよ。そして神様の計画、それを成し遂げようとされておられる神様の御業ですね、隠れた御業がこの物語を描いて推し進めていっているということです。我々の人生はどうでしょうかね。我々の人生を、先週ね、火事があった野口義也先生の話を聞きました。火事の中でも神様がこれだけの恵みを用意されてたということを語ってくださいましたね。我々いつもいつも、そういう形で神様の恵みが見えない時もあるのではないでしょうか。神様の我々の人生の物語の中でですね、神様がこういうことをされているということを一つ一つ紐解いて理解して神様の御業を見るということが時に難しいことがあるかもしれません。神様の御業は隠れているからけれどもですね、我々が希望があります。我々はそれを理解することができなくても信じることができるんです。我々の人生にいろんなことが起こりますよ。けれどもそういうあらゆる中にあってですね、それが我々の愚かさとか罪の結果とか、親から受け継いだ醜いものであったりとか、何があってもですね、隠れたところで神様が働いてくれる、そのことを信じることができるんです。
我々の人生の中でこの世界で神様が働いておられる、神様が計画を持って導いておられる、そのことを信じることができるわけですよね。もしそのことが本当に我々ができるならば、我々は本当にできるんだと思います。人生にこれからも起こるだろういろんなことの中で、神様を信じて、神様に委ねて、神様にかけて希望を持つ人生を歩むこと、ぜひですね、後悔することを何も見なさないですね。このように絶望の中に入ってしまうだけです。ぜひそんな中でも神様が働いておられるか、そのことを信じる人生、後悔する人生ではなくて、神様に信じる人生でありたいなと思います。
So on the surface level, what's written in today's scripture, that's a terrifying, awful human sinfulness and its result onlyEven though Joseph's incident ends with godless, hopeless result, we can see that the one who is describing this story is not Satan. But this story contains so many God's works that is unseen, that is hidden. Well, it may be difficult for our lives to figure out God is working sometimes.In the difficult things, in trial, because God's work is hidden. But even when we cannot comprehend what's going on, we can believe. Even when every incident that's happening in our lives is a result of our stupidity, our sin, or what we inherited from our parents.We can still believe that there is God who is still working in it, in the middle of it. And we can believe there is God's plan, loving plan, and God's work in our life too. And when we can do that, I think we can trust all things happening in our life.We can rely on God. We can have hope. I think we can choose a life not to regret, but to choose to trust, to believe in God.